ルカの福音書10章25節から37節までお読みしたいと思います。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。とあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば、命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰ですか?イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか?彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。ここまでです。それでは本日の説教、隣人になったのは誰、中谷先生お願いします。
おはようございます。私が牧師になって5、6年した頃のことですけれども、ローマ書の12章11節の御言葉、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい、この御言葉を主題聖句として教会の年間主題を霊に燃え主に仕えよ、そんな風に決めて講壇の横に書を掲げたことがありました。その年の半ばも過ぎる頃に、長い上り坂の途中で息切れがするようなしんどさ、そんなことを感じるようになったんですね。 2,3 年も過ぎた頃に、ある一人の兄弟が、あの年は途中からしんどかったですね、あの御言葉を見るのもしんどかったですそんな風に半分笑いながら感想を漏らしてくれたことがありました。今年愛を追い求めなさいと念頭に掲げるときに、ふとそのことが頭をよぎりました。真面目な人ほどそうなりかねない皆さんは大丈夫でしょうか。皆さん真面目だとそうなりかねないということですけれども、といっても不真面目になれと言ってるわけではありませんので、誤解のないように。先週の礼拝では、一人の律法の専門家とイエス様の質疑応答を通して、旧約聖書の中で 数多くの戒めがありますが、その中で一番重要な戒めは愛の戒めだということから学びました。三つの愛に生きると題したんですけれども、その場合の三つは愛の対象を指していて、主なる神様への愛と隣人への愛と自分自身への愛と、この三つです。まあ、愛の対象としては神への愛と隣人への愛、この二つを挙げるのがごく一般的ですけれども、イエス様が引用した御言葉レビ記19章の18節、これを注意深く見ますと、もう一つ自分への愛があって、その自分への愛が隣人隣人への愛を測る基準とされているということがわかります。それで愛の三つの対象を念頭において三つの愛に生きると題したわけです。愛を求める、三つの対象を愛する愛を求める、そのことを覚えて歩む一年とさせていただきたいと思うんですけれども、途中で息切れしないように気をつけてまいりましょう。むしろ息切れしないために愛を追い求めるのだということ。誰に求めるのでしょうか。隣人に求めるのでも自分に求めるのでもなく、主なる神様に求めることですね。主なる神様から愛をいっぱいいただくことで、私たちは神様が愛していてくださる自分自身を愛する、そのことができるようになって、隣人を愛することもできるようになってまいります。今日はイエス様が語られた有名な良きサマリア人の例えから学んで礼拝を捧げたいと思います。今日の箇所ではイエス様を試そうとする律法の専門家とイエス様の間で最初に隣人愛に関する質疑応答がなされます。そのきっかけとなる律法学者の質問の内容もその後の流れも先週の質疑応答とは随分違っていますね。律法学者の質問は永遠の命を得るための方法あるいは手段についての質問でした。25節。さてある律法の専門家が立ち上がりイエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。永遠の命を受け継ぐこと、これは当時のユダヤ教の人たちにとって非常に大きなテーマでした。律法の専門家がイエスを試みようとして高慢な思いで尋ねたからでしょうか、イエス様はご自分から答えるのではなくて、律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますかと質問に対して質問で返すということをなさいましたね。すると彼は申命記6章5節とレビ記19章の18節を引用して得意げに答えた。先週見たように律法の中で一番重要な戒めは何かという質問を受けた時、イエス様が引用された御言葉と同じ箇所です。今日の箇所ルカの11章では質問した律法の専門家自身がその答えを出して、それを聞いたイエス様もあなたの答えは正しい、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと 言われたのでした。ここで問題になっている永遠の命を受け継ぐとか命を得るということを別の言葉で言い換えれば救われるということです。ですから当時のユダヤ教の人たちに対しとって重要なテーマであるというだけではなくて今の私たちにとってもこれは非常に重要な主題テーマであるわけですよね。この律法学者は何をしたら救われるのかと尋ねてその答えも知っていました。イエス様も彼の出した答えを正解だとそう言って実行しなさいと言われました。ではイエス様は律法の専門家の考えを正しいと全面的に認めて支持されたのでしょうか。どうでしょう。そのイエス様の言葉を聞いた律法の専門家はそうは思えなかったようですね。イエス様も同意して支持してくれたとは思えなかったようです。イエス様の答えに彼はチクリというかぐさっと刺されるそんな攻撃の刃を感じた、痛みを感じた。それでしかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。私の隣人とは誰ですかと29節に反論をしているわけですね。反論をしている。だからイエス様が自分の答えに賛同してくれたとは彼は思えなかったんです。どうしたら救われるのかという私たちにとっても非常に重要な課題について律法の専門家とイエス様の考えは全く違っている。ですから律法の専門家はイエス様に対して自分の正しいことを示そうとしたですね。何が違うのでしょうか。律法の専門家の考えは自分の努力で律法の戒めを守り行うことで自分を救い永遠の命を得ることができるという考え、いわゆる律法主義と言われる考え方ですね。自己義認と言ったり自己救済主義と言ってもいいかもしれませんね。そのような考え方を彼はしている。それに対してイエス様はあなたの答えは正しい、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと28節で言うことで律法主義者の考え方を的確にまとめて表現しそれを実行するようにと進めました。でそうすることで実行できない人間の無力さを指摘しようとされたのです。律法の専門家はイエス様の言葉から自分たちに対する律法主義者の自分たちに対する批判を感じたので、それで自分の正しいことを示そうとした反論をしたわけですね。この箇所は この文字だけをずっと読んでいてもちょっと分かりにくいなという感じがしますね。役者さんか、あるいはあの動画の言葉を当てて、話す人、そういう人にイエス様の思い、律法学者の思い、それぞれを代表して、この箇所を読んでもらったり、したら随分表現の仕方が違っていて、その表現の仕方で感じるものがあるかなと思ったりしますね。律法の専門家が自分を弁護するために29節で言い返したのが、では私の隣人とは誰ですかということであり、その質問に対する答えとして語られたのが良いサマリア人の例えでした。良いサマリア人の例え、この例えの主要な登場人物、まずは強盗に襲われた人です。この人が、普通ユダヤ人だと言われますね。でもそうは書いてはありません。ひょっとしたらサマリア人かもしれませんし、また別の人種なのかもしれない。イエス様はそのことを明らかにしておられないし、明らかにしておられないところに意味があるなと私は思いますね。次に、彼を傷ついた彼を見ながら反対側を通り過ぎていった祭司とレビ人です。彼らはユダヤ教を代表する人物。この場合は律法の専門家はこの例えの中で祭司やレビ人に当たると言ってよいでしょうか。そしてサマリア人ですね。律法の専門家をはじめユダヤ人たちが差別し嫌っていた罪人、異邦人、そんなふうに呼んでいたサマリア人です。しかし彼は強盗に襲われた人を見てかわいそうに思って、近寄ってオリーブとブドウ酒で傷の応急手当てをしてから自分の家畜に乗せて宿に運んで一晩解放した後、2デナリの金を払って宿の主人に解放してくれるように頼んで、もっと費用がかかったら帰りに自分が払うと約束までして旅に出ました。素晴らしい、非常に行き届いた配慮ですね。とはいえ、自分のなすべき働きのために2日目には宿を出ていくのですから、何もかも犠牲にしたということではありませんね。傷ついた人のためにその時に自分にできる精いっぱいのことをした、精いっぱいの愛を注いだわけです。この例えの最後にイエス様は尋ねました。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。律法の専門家は答えます。その人に憐れみ深い行いをした人です。正解ですよね。でも彼はサマリア人とは言いません。異邦人と混血した汚れある罪人、その名を口にするのも汚れるように思った、嫌だったのでしょう。それでも誰が隣人になったかははっきりとわかる 答えは分かっているわけです。彼の答えを聞いてイエス様は、あなたも行って同じようにしなさいと言われました。このサマリア人と同じようにしなさいと言われたわけです。それを、律法の戒めのことをよく知っている、知っているのならばそれを実行すればよい、そうすれば永遠の命を得ることができると28節で言われたわけですけれども、もう一度この例え話の後でも、正しい答えは分かっている、分かっているのだから同じようにしなさい、そうすればあなたは律法の戒めである一番重要な愛の戒めを守ることができて、永遠の命を得ることができる、救われることになるのだと、そう言っておられるように見えますよね。確かに言葉の上ではそうですが、しかしできないでしょうとも言外にイエス様は語っておられるのではないでしょうか。できない自分、自分の努力では自分を救うことができない無力な自分、愛のない自分に気づかせようとされたのです。例え話の中の登場人物に自分自身を当てはめるとどうでしょうか。皆さんはこの登場人物の誰になると思われるでしょうか。強盗に襲われて半死半生、半生半生の身に遭っている人でしょうか。確かにさまざまな悪の霊が働いている罪の世にあって、私たちは傷つき倒れて立ち上がれなくなってしまうことがしばしばありますね。ですからこのような人に自分を当てはめてみることができます。祭司やレビ人はどうでしょうか。助けを求める、傷つき倒れている人がいても、見て見ぬふりをして通り過ぎる人、どうでしょうか。このような人に自分もなってしまう。彼らには彼らなりの事情がある、都合があるんですよね。エルサレムからエリコに向かって下る道、エリコは祭司やレビ人たちが住んでいる町です。エルサレムは神殿のあるところですから、そこで奉仕をして帰ってくる道でこの人に出会った。死んでいるかどうかわからない、遠くから見て、でも助けを求めて声を上げているかもしれない、動いていたかもしれない、助けないといけない、それでも見て見ぬふりをして反対側を通っていく、地に触ることによって自分が汚れる、自分が汚れると数日間汚れたものとなって次の奉仕に当たることができない、そんなようないろんな事情を彼らは彼らなりにあったと思われます。そして私たちも 日常生活の中で困っている人に出会ったり見かけたりするときに助けなければいけないと思いながらそうできない、そういう時もあるかなと思いますね。ですから祭司やレビ人のような立場に自分もなってしまうということがあるでしょう。良いサマリア人、良いサマリア人に当てはめることができるでしょうか。例えの最後にイエス様はあなたも言って同じようにしなさいと言われました。ですからそのようにしなければいけない、したいと思う、でも実際にやろうとするとできない、そういう自分に気づく、良いサマリア人になれない自分に気づくということはないでしょうか。使徒パウロは第一コリントの13章で愛を説き、そして14章の一節でここに掲げられているように愛を追い求めなさいと勧めています。けれどもかつては彼もこの時の律法の専門家と同じような考え方をして教会を迫害していた人でした。しかし復活したイエス・キリストと出会い、聖霊に導かれてそれまでの自分の考え方、生き方をキリストの福音の光で照らされて見直した時に、立法主義的なそれまでの自分の考え方の間違いに気がついたのです。彼はローマ書の7章18節19節でこう告白しています。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。19節、私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。どの人よりも律法に熱心、そのことを誇りにしていたパウロでしたが、そしてそのために教会を迫害するまでになっていた人でしたが、キリストと出会った時にこのように自分の罪に気づいた、自分の心の中にあるこの葛藤に気づいていく、善をしたいという願いはあるけれどもかえってしたくない悪を行ってしまう自分、無力な弱い自分に、罪の自分に気づいていくわけですよね。そして7章の24節と25節の最初の文でこう言っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。パウロが罪のために死んだようになっていた、そういう惨めな自分であることに気づいた。そんな惨めな自分にイエス様の方から現れてというか近づいて近寄ってきて、そして彼に 声をかけてくださった。そして彼のその惨めな彼のために十字架に命まで捨ててくださったこと、これをはっきりと分からせてくださる。死んでくださったばかりではなくて復活して永遠の命があること、永遠の命は自分の努力で勝ち取るというものではなくて、この十字架に死んで復活されたイエス様にあるのだということ、このイエス様を信ずることでその命を得ることができるのだということを彼ははっきりと分かったんですよね。それで私たちの主イエスキリストを通して神に感謝しますと書くことができたのです。後には愛を説くように変えられた使徒パウロですが、彼もまた実際には一人の傷つき倒れて死にそうになっていた人にすいませんでした。良いサマリア人に例えることができるとしたら、それはイエス・キリスト以外に一人もありません。イエス様こそ自分の罪のために傷つき倒れて半死半生の状態になっていた私たちを見つけ出して、かわいそうに思って近寄って解放し、二でなりどころかご自分の命さえ惜しまずに与えてくださって、私たちに新しい命に生かしてくださる良いサマリア人ですね。良いサマリア人であるイエス・キリストを私たちも自分の隣人として持つことで永遠の命をいただいて救われて、その新しい命に生かされる。そしてこの隣人のイエス様から愛をいただいて自分の隣人となる人に愛を注ぐことができるようになるのです。律法の最高の戒め、愛の戒め、それを行うことによって、それが条件となって命をいただくのではないんですね。そうしようとするとできない自分にむしろ気づいていくのです。気づかされる。そうではなくて、良いサマリア人であるイエス様、十字架の主イエス様から命をいただいて、いただいたものとして愛することができるようにされるんですね。条件、救われる条件ではなくて、救われた結果私たちは変えられていくのです。傷つき倒れ死にそうになっている人から目を離すことなく、かわいそうに思うことができるようになる。近寄って助けの手を伸ばす愛をイエス様から受けることができる。自分の力や自分の人間的な思いではできないとしても、いつも良き隣人となってくださるイエス様と同じ一つの首輝きでつながれることで、弱い小さな私たちも強くしていただいて、できるようにしてもらえるのです。律法の専門家のような自分の力により頼む、そういう傲慢な思いを捨てて悔い改める。 素直に自分の弱さや足りなさを認め、そのようなものをかわいそうに思って愛して、命と力を与えてくださるイエス様を信じて、イエス様により頼む、そのようにして隣人となる歩み、傷ついた人の隣人となる歩みをさせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちもこの律法の専門家のように、どこかで自分の努力で永遠の命を、救いを勝ち取らなければならない、そんな誤解したり傲慢な思いになっていることがございます。しかしそうではなくて、むしろそういう願いがありながらできない私たちであることを知って、近寄ってきて可哀想に思い、助けの手を伸ばしてくださる良いサマリア人であるイエス様を信じることで、このイエス様から愛をいただき、私たちも変えられてできるようにしていただけることを感謝をいたします。どうぞイエス様、あなたにお委ねして信じてお従いいたしますので、どうぞ私たち一人一人を助け導いてください。そして私たちの周りにいる傷ついた人々に、罪に悩む人々に、良い隣人となってイエス様のことを紹介していくことができるようにお導きください。今日この礼拝のひとときを感謝し、主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アメン。